皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の12日ということでございまして、この配信もですね316回になりました。張り切っていきたいなと思うんですが、今日のトピックはですね、メインのトピックでこのビジネスに一口乗るかいって言われてみたいし実際言われたみたいなタイトルでですね行きたいなと思ってるんですが、その前にちょっと僕の近況とお知らせをしまして、でメインのトピックに行って、最後にちょっとした雑談をするという流れで今日も行きたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。じゃあまず最初に僕の近況なんですが、実はですね不覚にもというかこの年になってなる人がいるのか分かりませんが、虫歯になりましてですね、結構気を使ってたんですけど虫歯になりまして、いわゆるね年を取ったからの知覚過敏かと思って歯医者に行ったら、実はがっつり虫歯になってましてですね、歯医者に今僕実は通ってるんですよ。でなんだかんだで、まあ虫歯のそのものの歯は抜くわけじゃないんだけれども、まあ、過去にねちょっとボロボロになってる歯があって、それをね要は抜かなくちゃいけなくなったわけですよ。で歯の治療もしてかぶせ物もできたので、今度はこのいらないのを抜きましょうねなんつって言われて、はいはいって抜いたわけですよ。さらですね、なんとなんかすっごい痛くてですね今日僕は実は行ってきたんですよ。だからこの不満をぶちまけてるわけですが、あれこんな歯医者って痛かったっていうぐらい、今日僕午前中に歯医者に行きましてですね抜いたんですが、今これ収録夜してるんですけど、なんか痛いですということで、痛いですという説明が今日の近況なんですが、なんかすっごい痛いですで、まあ当然麻酔が切れたからね当たり前なのかもしれませんけど、でもねまあまあいいところを捉えると、僕は今月末にヨーロッパに行きますしね、ヨーロッパは10日以上今回は家族も許していただけたので行くんですよ。でさらに一月も経たないうちにハワイに、この夏はね結構長く滞在するもんですから、そう思うとねその前に全部そういうことが治療できたことをありがとう思うと思ってですね、今晩はこの痛みに、ありがたく痛みにありがとうと言いながら耐えようかなと思いますが、言ってて思いますけど、まあ痛いというところで、今日も行きたいなと思っております。はい、まあ僕の近況はそんななんですけど、ちなみにね歯医者さんって皆さんもいろいろうんちくがあると思うんですが、まあアメリカの方とかね、まあ、めちゃくちゃ高い歯医者に行ってるんでしょうけども、日本の歯医者もやっぱりもうものすごく競争が激しくてですね、審美歯科といいまして、インプラントとかああいったことをやる以外のね治療院って本当に儲からないというか大変なんですよ。だからまあ多分最新の治療の進め方なのかもしれないけど、行くとですねとにかく長く通わせようとする歯医者さんが多いですよね。ちょっとしたことで言ってもなんか今後の治療計画ですとかつって、もう何十回とか10回以上はですね行かなくちゃいけないようなことになって、しかもみんな忙しいのになぜか歯医者だけは来週来れますかなんつってガンガン予約を入れさせようとするみたいなオチがあってですね、僕それがまあ嫌なんですよ。あんまりこう歯医者だけに長く通ってるほど暇じゃないというか、歯医者大好きでもないので、行ったらねでもそれはそれで申し訳ないから、いつも必ず、いや僕実は来月海外に移住しないこっちゃいけない、長い間ちょっと住まなくちゃいけなくなりましてとかね、海外に長く行くことになったのでとかつって、ちょっと申し訳ないけどささやかな嘘をついてですね、じゃあということで短くプランをしてもらってやるということをねよくやってるんですよ。ということで今回もそうやって言ったもんだから、埋めた日に抜くとかですねいう強引なこともしていただけ、ありがたくしていただきましてですね、でおかげでとても痛いみたいなことになってるんですけど、でもねそんなことをして一応短い期間というふうに行く方法を編み出してですね、で今回もそれでやってるという形ですね。まあまあもちろん終わってからごめんなさいやっぱり行かなくなりましたなんつって言わなくちゃいけないんでね、おかしなやり方かもしれませんが、それが一番早いなと思ってね、実はここでしか言えませんけど言ってるという感じなんですよね。はい、ということでまあ痛い中、痛くないというか痛い中張り切って、頭は元気ですから行きたいなと思いますが、 次に今日のトピックの前にお知らせか、お知らせがあります。でお知らせは相変わらず海外の勉強会についてでございまして、今年は前半にね、集中してますので、二つです。一つは、一月を切りました。フランス・パリの勉強会です。フランス・パリの勉強会、5月30日ですね。5月30日にパリで勉強会をします。でも何回も言ってますから簡単に行きますけど、申し込みをやはりこの時間がね短くもなってきましたから続々いただいてて今、結構人数集まって、ます20人に届きそうな感じですけどね、ということで、非常にたくさんの方にご参加いただけそうで楽しみでしょうがないですが、まだお申し込みしてない方とか躊躇なさっている方はぜひ申し込んでください。で当日ね予定がどうなるかわからないなんてこともあるかもしれませんが、それはそれでご相談いただければと思いますから、まずは一声かけていただけるといいんじゃないかなと思いますね。でなんかねやっぱり興味なければ来ないということでしょうけれども、なんかね興味があるけれどもどうしようか迷ってるって意外と多いんですって。ですからなんかどういう様子かせめて分かればと思ってね、去年のヨーロッパの勉強会の様子を音声で生撮りしたやつをですね、少し一番最後この音声の最後に流すようにしていますので、それも聞いてください。あとはやっぱりねなんか当日何かを発表させたりとか、なんて言うんだろうか、ね自分起業してない自分には関係ない難しい話なんじゃないかってことはまあまあないので、起業してない方もいっぱいいらっしゃいますし、してる方もいらっしゃるし、とても大きな規模でやってる方もいれば一人でしっかりとやってる方もいらっしゃる中ですから、きっと良い出会いがですねとか刺激とか気づきみたいなものは必ず持って帰っていただくように、なる僕はそうしますから、ぜひね躊躇している方はご参加いただければと思いますね。申し込みとか詳細、会場の詳細、パリのど真ん中でやりますけど、昼からやって懇親会を、やります。で参加費が3000円ですね。で懇親会はちょっとねレストランを取って分割する形だから確か78-90ユーロぐらいかなというふうにお聞きしてますので、それでできるんじゃないかと思っております。で、コンテンツラボパリ勉強会とかいうふうに検索いただくとページが出てくると思いますから、そこからお申し込みいただくなり詳細を見てください。もしくは海外在住者というふうに漢字で検索すると僕のサイトが出ますので、コンテンツラボ .net から左端の方にとても大きくリンクが貼ってありますからご覧ください。で、あともう一つあります。でいよいよですね、ホノルルでもやることができることになりました。やることができるって僕はやるって決めただけなんですけど、できます。で、現地のメンバーさんに協力いただいて、場所ももう抑えました。で7月21日です。もうこれは完全に好の都合なんですが、ちょうどね、渡航する方も多いということのありますから、7月21日の火曜日にホノルルのワイキキの中心地で会議室を取りました。ホテルの会議室を取りましたので、ここで集まりましょう。で申し込みページも作りましたので、ぜひもう申し込みをしてください。同じです、昼からやります。参加費は3000円程度です。で、懇親会だけレストランを多分取るので、みんな割って、飲み食いしましょうということ。ただ終了はね、家族のこともあるでしょうから早く終わろうと思っています。7月21日の昼から集まって勉強会を夕方早めまでやって、そして早めの懇親会をして早めに終わるという形ですね。ですからもう懇親会だけだったらパートナーさんとか分かりませんけどね、ご夫婦なのか分からないけど、ぜひね飲み食いする中でいろいろ話せれば面白いと思うし、いらっしゃればいいんじゃないかなと思いますね。アメリカからもいらっしゃる方がいらっしゃいますしね、面白いんじゃないかと思いますね。で、これもホノルルの勉強会ページがありますから、海外在住者と検索してサイドメニューから見てみていただければと思ってます。これもね、躊躇されるともったいないと思いますから、ぜひお会いいただければなと思いますね。はい、この2つがお知らせでございました。じゃあ今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはね、このビジネスに一口乗りたいって言われてみたいし、実際言われたみたいなタイトルにしたんですが、ちょっとねこの類の話なんですが、ある悩みがを受けたとします。ある悩みをね受けたとして、ちょっとこの話を聞いてみてほしいんですが、2つの悩みをねちょっとご紹介しますので、聞いて考えてみてほしいんです。1つ目がですね、いきますよ。ある都道府県に 人気のイタリアのレストランがありました。そのイタリアのレストランそのものを購入したオーナーがいます。オーナーっていうか購入した人がいます。お金持ちがいます。まあまあのお金持ちがそのレストランを買いました。でその店の、まあ、何千万かわからないけど買ったと。そしてその店のねフランチャイズチェーンを作って全国に何十店舗何百店舗なのかな何十店舗も作りたいというふうに思っていらっしゃるそうなんです。でこのフランチャイズチェーンの展開をする手伝いをしてほしい。まずはそのイタリアレストランかもしれないけど、とにかくそのチェーン展開のねそのビジネスの手伝いをしてほしいというふうに言われているんですということなんですよ、状況が。でなんだけど、まあ、当然給料という意味では活動費用としてね、ほんとささやかなものを食えるわけじゃないんだけど、ささやかなお金がいただけて、でそのチェーンを展開した暁にはそこで収益が生まれたらその成果証報酬を払っていただけるということなんだけれども、うん、これに乗っかろうと僕は思うんですが、どう思いますかっていうのが一つ目のお悩み相談です。次です。もう一個あるんですよ。もう一個あります。似てるんですがもう一個あります。これはねまたちょっと違って、ある一般的な介護ビジネス、これね実は僕実際聞いた話だからあんまりこう直接的に言わないように一応してるんですが、ある一般的な介護ビジネス、あのすごくね需要があるものですよ。介護ビジネスって言ったらもう 2,3 種類しかないからわかると思いますが、介護ビジネスを展開したいと思ってる人がいます。今やってるわけじゃない、これから展開したいと思ってる人がいます。その人はまずまずのお金持ちの人です。また出てきました、お金持ちの人です。でそのビジネスをですね、介護ビジネスを全国に広げたいとその人は思ってるみたいです。でまずは既存の介護ビジネス、小さいものを購入して始めてもいいし、一から認可を取って自分でやってもいいと思っているそうですと。この介護ビジネスのお手伝いをしてほしい、展開の手伝いをしてほしいというふうに言われています。でこれまた非常にわずかな活動資金はいただけるけれども、ビジネスからの収益をもらえたら成果報酬としてごっそりといただけるということですと。これに乗っかろうと思うんですがどう思いますかっていう相談というか悩みですね。どうですか、咀嚼できます？ざっくり言うとですね、2つとも共通点があって、あるビジネスのアイデアを聞きました。で自分のなんか漠然と思ってたものとなんとなく通じるところがあると、なんとなくね通じるところがある。それはまあ儲けたいなと思ってることだけかもしれないけど、漠然と通じるものがある、なんかピンときたものがあるってことでしょうね。そしてそれに協力してほしいと言われました。でもまあまあ得意な分野とかね経験がある分野ではないね。で雇われるというわけでもないので、すぐにお金になるわけではない。でもうまくいけば儲けはでっかそうな話だと。でもどうすればいいのかはまだよくは分かっていないっていう状況が共通してるんですよ。でどうしましょうかということなんですね。どうです、咀嚼できますか。まあ僕の説明が悪ければできないんですけどね。まあまあどうでしょう、こんな感じですよ。で要するにいわゆる、要するにいわゆるでしょうか、まあ要するに儲け話に一口乗らないかいみたいな話なわけですよ。これってまあ言ってたこともある方もいるかもしれないし、言われたことがある方も多いんじゃないかなと、どっちかぐらいのパターンは多いんじゃないかなとは思うんですよ。でどうしますか、まあご自分ならどう対処するかってことだったり、人から言われたらね、なんて言ってあげますかってことになるので、今日はこの辺の話を聞いた時の、まあ、僕の反応と言いますか、まあ、こんな風に僕なら言うなとかね、考えるなってことをちょっとシェアしたいなと思います。まあ、まあ当たり前だけど、正解ではないと思いますね。僕ならそう思うとかね、僕ならそうしているというだけなので、正解ではないと思うけれども、まあまあ、参考までにシェアができればなという意味で、聞いてほしいなと思うんですが、僕がですね、まあ、この手の、まあ、相談を受けた時にですね、一番最初に考えることって、ああ、そのアイデアって儲かりそうじゃないですか、とか、そのビジネスプランはこうした方がうまくいくんじゃないですか、みたいな 話をですね、やっぱりコンサルタントですからしてしまいがちだし、ワクワクするとそういう話をしてる方が僕もワクワクするからしてしまいがちなんですよ。なんだけど、その方がそれに参加するかどうかとかっていうことそのものについて、まずはやっぱ話そうとすることの方が多いんですね。で、どこを考えるかというと、そのビジネスプランが儲かるかどうかとか、どんな風にやったらいいんじゃないかと思う戦略を練るとかいうこと以前に、あなたがやるならこうした方がいいんじゃないかって以前にですね、そもそもそのビジネス、誘われているビジネスに、その誘われている本人のですね、役割がどこにあるかってことをすごい聞くっていうか、知ろうと僕はするんですよ。で、なんでかっていうと、ちょっとしたこう、理屈を話しますとですね、昔からね、営業マンの時の先輩にもよく言われましたけど、ビジネスには大きな3つの要素が必要ですと。で、それは、人、物、金、なんだよ、河野くん、なんつってね、よく言われてました。言われてましたね。で、これはまあ、そうだろうなって今ではもちろん思うんですけれども、別の言い方をするとですね、人、物、金って、要するに、やる人と、払う人と、サービスや商品を作った人、みたいな、こういう三つの人の役割が、いるということになるんだと思うんですよ。で、その全てが埋まっていくから、そのビジネスは、その役割が全部埋まっているからうまくいくんだろうな、と思うんですね。思うんですよ。で、もちろん、いや、河野さんみたいな、当然僕らみたいな小さいビジネスっていうのは少ないっていうか、お金なんていうことはね、最初は少なくとも払う人っていなかったじゃないかというふうに言う人も多いと思うんだけど、でもそれって結局体力というか労働力をですね、もう散々自分が吐き出して、やる人ということ以上に自分がやることによって、お金、というものを、なんていうかな、補う形で自分の労働力を出しているだけだったりすると思うんですよ。だってね、払う人つったって、払うものつったら、大きくは人件費だったりするところもありますんでね。ってことだったりすると思う。逆に言うと、払う人が払うべきものが、人件費でいうこと以外のビジネスは、一人やってる人はできてないはずなんですよね。大きな設備を買うってことが必要なビジネスはできてないはずじゃないですか。ちゅうことなんだからインターネットを選んだりするわけだけれども、ちゅうだけの話だと思うので、結局、人、物、金、やる人、払う人、サービスと商品を作った人っていうのが必要だということになると思うんですよね。で、そう考えるとですね、最初に話をしてた、人ね、イタリアレストランの展開がしたいとか、介護ビジネスがしたいとかって言った人の話だけど、その人たち、誘ってた人はですね、まあ間違いなく払う人じゃないですか。で、さらに、その人がそのビジネスをうまくいくためにこちらを誘ってるとしたら、こちらに求めている役割っていうのは、払う人として俺と同じように参加してくれないかいというお誘いか、これが A としますよ。払う人として参加してくれないかっていうのが A というパターン。もう一つが、やる人になってくんないかいっていうふうにやる人として誘われているのが B っていうパターンだと思うんですよね。もう、まあでも大抵は、資金なんてないわけだから、誘ってる方もそれは知ってるとしたらですよ、払う人として参加してくれないなんか、誘い方してないわけだから、結局やっぱやる人としてなってくんない、やる人になってくんないかという B のパターンで誘われてることがほとんどだと思うんですよ。ってなると、イタリアンレストランの運営、つまりマネジメントだったり、まあその集客も全部含めてですよ。もうそのバイトの管理からかもしれないし、そのチェーン展開も全部含めて、とにかくやってくれと、もう現場に入ってね、やってくれ、店長かもしれないけど、とにかく全部やってくれということを言われていたりとか、あとはもう介護サービスを一から立ち上げて、開設して運営して、いつも通って、みたいなことをしてくれと、勉強してやってくれというふうに言われていると思うんですよ。それが求められている役割じゃないですか。でもね、ここでまあさらに、要素があって、それはその取り組み方というか、そこへの関わり方だと思うんですが、そうなってくるとですね、やる人として参加するときって、多くの場合は、労働力として、 自分をやる人になるので、お金を払う人に払ってもらう、つまり自分の給料は払ってもらうというやり方でやっぱりやると思うんですよ。成果報酬が追加としてとしても基本的な給料でもらうというやり方になると思う。それか自分も金をさらに出して労働力を自分の金で買ってくるみたいなことになると思うんですよね、普通に考えたら。だってうまくいくかどうかよくわからないパターンでやるわけですからね。労働力として差し出していくんだろうなと思うから、その分の報酬をもらうとなるのが普通の考え方になると思うんだけども、でもそれがもしですよ、向こうからのオーダーか自分がそう申し出たかは別として、もう一個のパターン、労働力は差し出す、やる人になるけれども報酬は成果報酬ですというふうになっているケースじゃないですか、さっきのパターンっていうのは。だとすると要するにですね、要するにじゃないんだけど、向こうが要求していることって普通じゃないわけですよね。ということは、つまり、やる人にはなってほしいんだけれども、やる人としての給料は払いたくないというケチ心なんじゃなくて、それだとあまりにも商売知らない方ってことになるのでね、そういうことじゃなくて、やるという人をやるけれども、なおかつ成果報酬って言ってるってことは、そのやるということがあなたはもともと得意だし、スムーズにできるじゃないかと。やるということそのもののハードルが非常に低いからできるじゃないかというふうに言ってるんじゃないかなというふうに思う。例えば、なんかウェブビジネスをやるとして、ウェブサービスをするときのバリバリのプログラマーとかエンジニアに自分の商売のやる人として、つまりプログラミングをする人として参加してくれということであれば、そのパターンって十分あり得る役割だと思うんだけれども、そうじゃないですか。だから今回のケースはイタリアレストランがもともと強くてすぐできるでしょうとか、そのチェーン展開とかお前得意でしょみたいなことの中で言ってるんだったら、そのパターンはよくわかるんですよね。わかるんですよ。なんですが、今回のケースだと得意でも何でもないじゃないですか。自分がもともとすんなりできるというものでもないことを報酬なくやるということのオーダーなので、本来の役割が、自分のそこの役割って実はないんですよね。なんていうか、役に立つ役割がそこに実は存在しないところに無理やり入っていくようなイメージになるんですよ。でもちろんそこで根性で気合入れてやり遂げるってことはがあれば、まあ万々歳なんだけど、根性を出してですね、気合入れてやるにしても、なんか報酬がないままですね、その得意でも何でもないことをずっとできるほど、まあ、実は人間は強くなくてですね、まあ、そんな難しいことをやるんだったら自分で共同創業をするなり、自分で起業した方が早いんじゃないかっていう話もまああるじゃないですか。なので結局今の話って2つとも言われている内容がおかしいんじゃなくて、役割として果たせないようなことを誘われている、もしくは役割として果たせもしないことをですね、に乗っかろう、無理やり乗っかろうとしているみたいな話になっちゃうんですよね。で、厄介なのが、だからすごいけど、やる人として全うする、根性を出して無報酬でも俺はやり遂げるというふうに思ってですね、しかもその話に乗っかるような機会があるんだったら別にいいんでしょうけれども、相手の信頼さえ失わなければ、だけれども相手もバンバーザーだけどね、それがやり遂げれる人は人間にそもそもいない、あんまりないと僕は思うし、そもそもこういう話に悩むっていう状況の人ってあんまりやる人ということに対して、やる人としてやり遂げようという気持ちにあんまりならない人が多いんですよ。乗っかる人って。絡みたいんだけど、自分がやるってイメージは湧いてないし、やるつもりもあんまないし、やり方もいまいちわからんみたいな話になっちゃって、結局、それができる人他にいませんかねってさらに第三者に相談してるみたいな状況って、よくありません？だからさっきのケースだったら、介護のビジネスをすることでね、絡むってことになったんだけど、その人は本当はやる人として誘われてるんだけど、それがうまいことできる人いませんかね？しかも、成果報酬で、みたいな風な探し方をしちゃってる場合が、多いんですよ。多くないですか？これはね、やっぱ難しいです。自分でさえ、だったら、いたとしたらその人がいるんだったらあなたはいらないじゃないかって話に、なりますからね。別に人材斡旋してくれなんて言われてるわけじゃないので、なんかそういうことで考えていくと、必要ないんだけど、無理やり絡んでるってことになっちゃうんですよね。 なっちゃう。明確な役割があればいいんだけれども、無理やり絡んでるってことになっちゃうから、やっぱり、その役割なんですよ。だからその中で、自分ができる役割がある。自分ができるとか、やる人ですよ。やる人として自分がそれをやり遂げることができるなぁというイメージが湧く分野の時だけ、やっぱ乗っかればいいのかなと。もし乗るんだったらですよ。乗ればいいし、不確実なものにいちいちチャレンジして成果保証をつかむんだって乗っかり方だったら、乗っかる必要が実はあんまないので、起業した方がいいんじゃないかって話もあるし、それはいろいろ、あると思うんだけど、でもやっぱり大抵は、やっぱり自分がそこでやる人としてのイメージが湧く、もしくは相手が明確に自分に何をしてほしいか言ってる、というようなことだった時は、やっぱりいいのかなというふうに思うんですよね。思うんですよ。だからさっきのが、例えば、本当にレストランチェーンを経営した経験があってですね、マネジメントした経験があったり、店長した経験があって、そして店長として成果出してくれと言われたら乗る意味があるじゃないですか。だったら成果報酬でも僕はいいと思うんです。もちろん立地の問題とかいろいろあるかもしれないけれども、そうやったら十分共同でやる意味でね、参加してもいいと思うんですが、でも大抵は何がポイントかって、とにかく、今回はね、その自分がやれもしないことに乗るなとかね、不確実に儲からない成果報酬に乗るなってことを言ってるんじゃなくて、そんなのいっぱいありますから、僕だってそうやって人を誘うことだってありますから、それは別にどっちでもいいと思ってるんですよ。そうではなくて、自分がやる人としての立場で誘われてそれを受託するということじゃない限り、やっぱいいことはあんまりないんじゃないかなと思うという話だし、そのやる人のやるという役割が自分がやっぱりできることというふうなことを考えた方がいいのかなと。できることっていうのは別にね、ちょっと勉強しなくちゃいけないなぐらいだったら別にいいんだけど、わけわかってないとか、なんか俺がやるイメージ湧いてないなってまま参加しようとするのが良くないってことを僕は常に思うんですよね。だから別にやろうと思ってるんだったら別にいいんだけど、大抵そういうことを乗っかろうとするとき、人って自分がやるイメージがそもそも湧いてないのに乗っかろうとするんですよ。だからやっぱり儲け話に一口乗ってるイメージなんですよね。伝わりますこれ。だから別に一口乗っかることがダメだって言ってないけど、やる人として参加するんだったら別に未経験でも頑張るんでも僕はいいと思います。まあ大抵は誘う方も少しだけできると見込んで誘ってますから、きっとできる人なんですよ、言われてる時点で。それはそう思うんだけど、でもそうじゃなくて、それに無理やり絡もうとして、やる気もないのに、やるってことは要するにこう自分がやる人になる気もないんだけど、なんか絡もうみたいな風に思ってる時が大抵こうちぐはぐになっていくっていうことなんですよね。だからまあ話しててなんかなく今気づいていったんですけど、まあ、コツコツそもそもできるとか、コツコツいろいろやれるという人はね、そもそもこんな悩みを相談をしたりしないし、自分でやろうと思うし、言われたらコツコツやろうと思って参加するだけだから何も起こらないんだけど、大抵ね、コツコツやれない人で、やる人にはなる気がない人は、仕事というものをね、目の前のことをやるということにね、イメージが湧いてない人ほど、やる人募集中みたいな儲け話に、やる人じゃないなんかで絡めんじゃねえかなと思って、参加しようとするみたいな、オチがあるんですよね。だからまあまあ、それは気をつけようねっていうふうな話なんですが、まあ聞いてる方はね、コツコツした方が多いから、あんまりね、世間話かもしれませんが、ちょっと言ってみたかったという感じですね。だからまあまあ、多分、一番の儲け話は、多分自分で始める商売だろうが誰かに乗っかるんだろうが、やっぱりやる人というふうに、やれる人としてやる人になることが、一番の儲け話に最初はなるんだろうな、というふうに思ったんでね。あ、それ俺も絡めるかも。あ、それも私絡めるかも、というふうに思い続けているようだったら、要注意じゃないかな、なんて。まあ、ステージによるんだけどね。払う人になればいいから、その場合は一生懸命稼いでね、払う人にもなれば、いいんじゃないかな、なんて、思いますね。だからさっきのケースだったら、せめてね、僕は、実際これをお話したんだけれども、だったらね、そのお金持ちの方がいらっしゃって、そういうことがしたいんだったら、そして、そういう絡むということとか、そういうのはね、人を説得するようなこととかが得意なんであれば、ファンドを組んでもらってね、その方の秘書みたいな感じで、とか事務局みたいな感じで、とかで、いろんなところを買収したりね、やる人をリクルーティングしたりとか、そういうことのために自分の身を捧げていくということだと、やる人として全うできるから、そういうふうに手伝わせてくれっていうことを言った方がいいかもしれないし、逆に本当に 今時流行りの法律面とかあるけれども、ちっちゃいファンドを組んでですね、いろんな投資先を集める。それに集めるための選定とか、お金集めとかだったらお金がないあなたでも、十分参加できる。そういうふうにね、ファンドを組んでった人だって日本ではいくつかいらっしゃいますからね。もう、ビンワンフィンダーマネ、ファンドマネージャーじゃなくたって、そういうことを仕掛けていった人だっているわけだから、そういう方がまだね、本人がやるという気持ちになれるから、やる人としてなれるのがそこだったら、そこの役割として絡んでいけばいいんじゃないかな、なんて、いうふうに僕は思いましたね。それが今日のお話でございました。じゃあ最後に雑談なんですが、5月の10日かな?今日ちょうど一昨日ですか?バーベキューに僕行ったんですよ。母の日にね。バーベキューに行ったんですよ。それはお友達の家族というか、お友達の家族か、お友達と僕の友達っていうよりも、子供のお友達のご家族とね、一緒に合同でバーベキューに行ってですね、行ったんですよ。で、だから母の日というのは当日何もできないじゃないですか。まあバーベキューはできるかもしれないけど、できないので、娘に聞いたら、まあお母さんに料理が作りたいわ、なんていうので、一緒に協力してですね、まあ作って、まあ食卓を囲んでですね、まあまあ、よかったね、なんつって、それは終わってた、イベントごととしては終わってたんですが、なんと次の日、僕は全く何も考えてなかったんですが、なんとですね、結構山奥でバーベキューをしたんですけれども、お友達のそのご家族のですね、お父さんの方が、河野さんなんか考えていらっしゃいますかなんてことになって、ね、実は、つって聞いたら、こそっと聞いたんだけど、サプライズで、東京の超有名ケーキ店のですね、アイスケーキをですね、実は手配してくれていて、で、当日、しかも溶けるからってことですね、その山奥のその店っていうかその山荘みたいなね、バーベキューセンターみたいなところに、わざわざ宅急便で届けてもらう手配をしてくれていて、なおかつその振る舞う時に渡す、子供たちから渡すカードとかまで準備してくれててですね。で、それを、なんととかつって発表ですなんつって、振る舞うみたいなね、そんな粋なことをする人だったんですよ。で僕これびっくりしましてですね、まあまあ、もちろん初めてお話した方じゃないですから、何回かね、ご一緒したことがあるので、そういう気遣いができるすごいいい男だってことはもちろん知ってたし、話してもすごく優しい人ですからね、すごい人だな、いい男だなと思って、まあ、僕は知ってたんだけれども、目の前で見るとさらに感心しましてね、実は一番サプライズされてびっくりしたのは僕じゃねえかぐらい、ほーっつって言ってましたけどね。で、あとその、また何も考えてない僕とのこの対比がまたシュールで、それもちょっと笑けちゃったんですけれども、まあまあ、でもね、いろんな意味でいい思い出を僕だったらできなかったことですからよかったななんて思って、ありがたいと思ってたんですが、まあこの間続きがあって、ただね、職業病だと思うんですが、それを見て僕が思ったのは何かっつったら、まあありがたいなと思ったのとか、じゃあ俺もサプライズしないと思ったかとは思ってなくて、実は思ってなくて、できない、性格的に多分できないから、思ってなくて、そうではなくて、実はその方、ご職業がね、あまり言うとあれだから、あれですけど、女性の、ご従業員の方をたくさん扱う、まあ、サービス業のですね、管理職の方なんですよ。ずんずん回す、現場を回す方なんですよね。でいうことはですね、なんていうか、女性が客がとても多い、超高級、エステサロンの店長さんとでも言うんでしょうか、本当はそうじゃないけど、みたいな感じの職業ですね。なんか、最近ね、僕、心遣いをすごくしてくださるというシーンによく遭遇するんです。自分たちに対しても、人に対してもそういうふうにしてるなと思うシーンに遭遇するんだけれども、そういう人って、間違いなく仕事も一流なんですよね。心遣いが、ああ、こういうことできる子なんだと思う子は、やっぱ仕事ぶりもやっぱ一流だなっていうふうに思いますね。僕は特にサービス業をしてるから、自分が絡むサービス業の人になるじゃないですか。だからやっぱり思うんだけれども、能力の高いという要素には、きっとスキルではなくて、心遣いっていうのが、まあこれは日本の従業員に対する印象だけかもしれないけど、僕は思いました。ね。だからやっぱり心遣いというテーマで人を選ぶとですね、パートナーにしても なんていうか仕事のね、あのお客様かもしれないけど、仕入れ先かもしれない。そういう時にとにかく、まあまあ、外さないななんて思ってね、思ってました。だからこの人仕事できるんだろうなと思って見てましたけどね。わかんないけど、あの自分のね、あの、家族だけに強烈に優しい人もいるだろうし、自分の彼女だけに優しいやつもいますから、それはわからないけれども、でも少なくとも僕らにはそれやってくれたわけですから、すごい心遣いができる人なんだなと思ってね、だから一流なんだなと思って見てたっつう話ですね。まあまあ、ちなみに来年の母の死にそういうことを完全に忘れている僕がいそうで、これまた一流じゃなくて申し訳ないなと思いますが、でも少なくても心遣いっていうのはね、年取って改めて思うけど、昔はね、馬鹿にしてたんですが、非常に大事だなというふうに思った一幕でしたね。まあまあ、ほんと雑談になっちゃいましたけど、今日の雑談はこれぐらいにしておきましょう。はい、ということで、今日のお話はすべてこれで終わりでございます。あとは、もう一回お知らせになりますが、パリの勉強会が5月30日、ホノルルの勉強会が7月21日です。ともに申し込みを開始していますので、海外在住者と検索したページから、ぜひお申し込みいただければなと思っております。あと、無料相談。もうここに来てぐっとまた増えましてですね、実にいろんな相談をいただきます。非営利のね、社会貢献の活動としてどういう戦略を取ればいいかとか、なんだろう、あと、地域のね、活動で地域おこしをするのにどうのってもあるし、個人的に起業したいと思ってるんだけどっていうことから始まり、もっと大きなビジネスをしたいとか、投資を集めるようなでかいサービススタートアップをするためにはとか、いろんな話がありましてね、アブローディングはいくら金かけてるんですかとかね、まあそんな話も含めていろいろ相談いただいているので、ぜひ気軽に相談してください。僕もお答えできる余裕はね、だいぶできてきてますので、海外在住者のページから無料相談をぜひ申し込んでいただければなというふうに思いますね。あと、補足というかね、これお願いなんだけど、夏のね、海外旅行とか海外のお仕事とかでですね、行かれる方にちょっとね、アブローディングのサービスの世界中で助けてくれる日本人がきっといるという、日本人同士のマッチングサービスのことなんだけれども、そのサービスのことでちょっとアンケートといいますか、インタビューしたいんですよね。何件か協力いただいた方がいて、とても勉強になりましたので、特に海外に行きたい、行く予定がある方で、仕事、遊び、留学含めてですね、どなたでも結構です。ご家族の方でもいいし、いいので、ちょっと意見が聞きたいんですよ。で、我々がインタビューしたいので、ぜひ協力していいよって方はお声掛けください。特典は何だろう、考えます。少なくとも僕が何でも僕に話をしてもらって構いませんので、そんなことでよければね、ぜひぜひ、ご協力いただければ嬉しいなと思っておりますので、連絡お待ちしております。ということで、今日はこれぐらいにしましょう。あと、まあ、Facebook も僕ありますし、いろいろ絡めるとこがあるから、ぜひ声かけてください。それでは、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね、あと先日、リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は実は公開しているので、保存してあるんですけども、それをね、収録したものがあるので、少し一部一部、ピックアップして、まあ5分ほどでしょうか、今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明したりとか、みんなでね、アイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ、情報をシェアしているところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどね、ということで、感覚的に掴んでみていただければな、というふうに思い、ます。で、お気に入りでしたら、というか、不安が取れたら取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索して、ぜひご参加いただければ。まあ、日本の時もね、そういう意味では、楽しみいただければなと思いますけどね。ということで、聞いてみてください。
で、10時半からいらっしゃった方はまだかと言わないよ。もう一回やりましょう。やり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方一組になっていただいて、他の方はまた出してほしいですね。4人1組でだいたい1分ぐらいで、こんな感じ、こんにちは、河野です。今日は日本から来ました。いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合っていただきたいと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。
一番うまくいってるんですね。フランスの留学っていうのは何か、フランス留学は斡旋を頼まなくちゃいけないようなポイントがあるんですか？
そうです。まず英語と違ってちょっと言語の壁が
話から変えましょう。あ、そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ。僕の感覚的には数が全く違うというか、規模が違うというか、
これは休憩中の音声ですね。
こういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので、 出してくれるんだろうか、自分でそういう投資をして売ってもいいもんだろうか。あと化粧品といってもやっぱり賞味期限があるので、1年、2年ぐらいで、そこをリスクかけてもいいのかなと。